NHK カルチャーアワーです。文学探訪、芥川龍之介第14回。今日のテーマは結婚まで。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで録音したものです。
皆さんこんにちは。今日は芥川龍之介の結婚に至るプロセスに光を当てることにします。芥川龍之介の妻となる塚本ふみは1900年明治33年7月8日長崎県に生まれました。龍之介とは8歳ほどの年齢差があります。父塚本善五郎は海軍大学出身の職業軍人で、海軍の作戦参謀となる秋山実行の同級生でした。日露戦争に際し第一艦隊参謀少佐として軍艦八瀬によって戦い、1904年、明治37年5月15日旅順港近くで戦死しています。ふみの4歳の時のことです。その頃一家は芝野の東禅寺の隣に住んでいました。父の死の翌年、祖父と祖母が相次いで亡くなり、母鈴はふみとその弟八島を抱えて途方に暮れ、実家である本所愛用町三丁目の山本家に戻ります。そこは芥川の八日先の家に近く、芥川の不立山中以来の友人山本清は文の母鈴の弟でした。つまり塚本文は山本清の姪に当たったのですね。叔父とはいえ年齢は8つきり離れていなかったので、文は清のことを兄さんと呼び、芥川が山本を訪れると文は兄さん、芥川さんが来たわよと言っていました。二人が知り合ったのは龍之介が16歳、ふみが8歳の時であったと言います。ふみが13歳の春、塚本一家は本郷区弥生町に、さらに芝区下高輪へと転居しますが、芥川は山本を介し、その後もふみと顔を合わせることがしばしばありました。龍之介がふみに愛を感じるようになったのは、前にお話ししました吉田弥生との恋愛が陽花の人々の反対にあって破れて間もない頃のことのようです。青年龍之介は誰かを恋せずにはいられなかったのです。実の父母でない家庭にいて、とかく孤独を感じる青年が異性をしたい求めるのは当然のことです。もっともそれは結婚を前提としての恋です。当時は恋愛イコール結婚というのは普通の男女の交際でした。二人の交際は両家が納得する形で進められました。当時文は跡見女学校に在学していました。まだ10代半ばの少女です。1916年、大正5年2月15日付、井川橋宛て芥川の手紙には、文ちゃんは多分もらうだろう、こないだうちのおばと芝のおばと二人で見に行った、ちょっと宙を入れますと、うちのおばは芥川の育ての母の芥川ふき、芝のおばとは芥川の実父新原歳三の5歳の冬のことです。二人ともグッドオピニオンを持って帰ってきたらしい。 もっとも僕の前では遠慮して悪口を言わないのかもしれないが、僕自身も前よりグッドオピニオンを持つようになったとあります。塚本文は素直な性格の人でした。龍之介から見ると妹のような幼い少女です。彼はそこが気に入ったのです。文の叔父にあたる山本清には常に文への思いを打ち明けています。1916年、大正5年5月13日付の便りには、今日また文ちゃんに対するリーベ、愛ということですね、を新たにした。それだけ余計に寂しかった。僕が文ちゃんを愛しているということを少しでも文ちゃんに知ってもらえたらと思ったと書いています。芥川龍之介は生涯孤独を過去地、仲間からは孤立した存在で、友人も少なかったように論じられがちですが、決してそうではありません。彼の周りには常に良き友人がいました。彼は孤高を好む見解なエゴイストなどではありません。作品にはままそういう人物をあえて登場させていますが、それは虚構化された人物であって、それを芥川自身に重ねることはできません。これまでは作中人物をそのまま現実の芥川龍之介に重ねてしまう読み方が多かったのですが、それは間違いです。自らの結婚に関してこれほど率直な頼りを友人に寄せ、愛の思いを訴えたり相談を請っているのは、相手の塚本文同様芥川龍之介も素直な性格の持ち主であったことを語るのです。芥川は若い時から遠征家の芸術至上主義者であったという後年の研究者の貼り付けたレッテルは剥がす必要があるのです。前に取り上げました上総一ノ宮から塚本文への愛の頼りは、芥川家で文を嫁として迎え入れるとの結論が出た後に書かれたものながら、相手を十分思いやっての頼りでした。塚本文という新しい愛の対象を得て、芥川の心は平穏でした。8歳の年齢差はプラスに作用し、龍之介は妹をいたわるような気持ちで文に対しました。前週収録の塚本文に宛てた愛の頼りは、そのことをよく物語るものであるのです。1916年大正5年12月、芥川龍之介は塚本文と結婚の契約を取り交わします。縁談契約書なるものが残っています。婚約時代の芥川は多くの頼りを塚本文に送ることになります。何せ当時は男女間の交際の場は限られていました。今のようにデートやまして二人だけの旅行など考えることもできなかったのです。ですから二人の交際は手紙に大きな比重が置かれました。お互いに相手からの手紙を待ち、ドキドキしながら封を切ったのですね。芥川全集には龍之介が塚本文に寄せた17通の手紙が収録されています。私は以前芥川龍之介の手紙という本を書き、いくつかの項目ごとに解説を施したことがあります。その中に婚約者への手紙の章がありました。そこで引用しました1917年大正6年9月28日の便りは、ふみちゃんという優しい呼びかけに始まります。続いて
もう11時過ぎだが、
奮発してこの手紙を書きますと来ます。ここには1年前一宮海岸で久米正夫と共に受け取った夏目漱石の手紙の冒頭、あなた方からはがきが来たから奮発してこの手紙をあげますに非常に似ています。漱石の手紙は強い印象となって残っており、それが婚約者塚本文江の手紙にも反映したと言うべきなのでしょうか。
龍之介は横須賀の海軍機関学校に英語教師として勤め、10ヶ月ほど経っていました。彼は若く健康で自信に満ちていました。その頃の写真で確認できますが、彼はなかなかの美形です。母親譲りの要望は良き婚約者を得て輝くばかりです。龍之介は将来は筆一本で生活しようとしていました。この手紙では学校で教えることは嫌いだと言い、原稿用紙と本とペンとインクといいタバコとあればそれで僕は成仏します、もちろんその他にふみちゃんがいなくっちゃダメですよと書いています。この手紙では自分は物書きという仕事で10年か20年したら普及の大作の一つぐらいは書けるかもしれないと言い、そう思うと体の隅々までに恍惚たる思想の感激を感じますと書いているのです。恍惚たる思想の感激は前回扱いました下作三昧の主人公馬琴に託した作者の願いですね。結婚を前にした芥川の精神は充実していました。芥川は塚本文の素直さと純真さを愛しました。僕のところへ来たからって難しいことは何もありはしませんよと彼は文に言います。文ちゃんの素直さ正直さが大抵のことをうまく収めるだろうとも言います。芥川が婚約者塚本文に寄せた手紙はどれもが慈愛に満ちています。それは8歳の年齢差が関わっていたのではないかと思います。失恋の相手吉田弥生の場合は同年齢、共に高学歴ということもあってその頼りはとかく背伸びしがちでした。けれども婚約時文は何せ満16歳です。前年夏一宮海岸から求婚の頼りを出した時点ではなんと満15歳の少女であったのですから、龍之介が保護者のような気持ちになるのも当然だったのです。1918年大正7年1月23日付の塚本文宛芥川書簡は結婚を10日後に控えた時点のものです。その手紙には婚礼の荷物とともに僕の手紙を持ってくるよう依頼し、ふみちゃんの手紙と一緒にしていつまでも二人で大事にしておきましょうと書いています。婚約者への手紙は芥川にとって大事な創作の一つでもあったかのようですね。この手紙では早くふみちゃんの顔が見たい、早くふみちゃんの手を取りたい、そう思うと2週間が目に見えない岩の壁のような気がしますと彼は書いています。続く手紙の文章はなかなか振るっていますので文章そのものを引用します。今これを書きながら小さな声でふみちゃんと言ってみました。学校の教官室で 大勢他の先生がいるのですが、小さな声だから分かりません。それからまた小さな声で、ふみこと言ってみました。ふみちゃんをもらったら、そう言って呼ぼうと思っているのです。今度も誰にも聞こえません。隣のワイキングという米国人などは、本を読みながら居眠りをしています。そうしたら、急にもっと大きな声で、ふみちゃんの名を呼んでみたくなりました。もっとも、見たくなっただけで実際は呼ばないから大丈夫です。安心していらっしゃい。ただ、すぐにもふみちゃんの顔が見たい気がします。ちょいとでもいいから見たい気がします。それで、それができないから嫌になってしまいます。どうでしょう。実にいい手紙ですね。読んでいて笑ってしまいます。芥川には塚本ふみ以外の女性との結婚は考えられませんでした。以前の便りにも、ふみちゃんの他に僕の一緒にいたいと思う人はありませんとか、僕に力を与え僕の生活を愉快にする人があるとすれば、それはただふみちゃんだけですなどと書いていました。こういう手紙をもらう人は幸せですね。芥川には婚約者への信頼と期待があったのです。以後の結婚生活はいざ知らず、婚約時代の芥川龍之介は幼い婚約者の素直さと正直さに満足しまして、自負のような態度で接しています。相手の純真さや無邪気さにも啓発され、この時期芥川龍之介は実に、素晴らしい、まれに見る美しい愛の便りを綴っていたのです。芥川龍之介と塚本ふみとの結婚式は1918年2月2日土曜日、東京田端の白梅園で祝言の式が持たれ、午後自宅近くの懐石料理店自称軒で披露宴が行われました。芥川龍之介満25歳、塚本ふみ17歳でした。白梅園での内祝言には、芥川側出席者として養父芥川道生、養母友、叔母ふき、親戚の竹内健二夫婦のほか、なんと裁判で龍之介と縁が切れたはずのジップ新原歳三と、その5歳冬の7名が出席しています。私の編集した新潮日本文学アルバム芥川龍之介には、結婚式当日の朝、田畑の家の玄関前でこれらの人々に龍之介を含めて8名で撮った写真を載せました。そう、テキストの121ページにも載っていますね。この1枚の写真からも龍之介の血縁の複雑さ、言うならば家の重荷を垣間見ることができます。彼は家の重荷を負ったまま結婚したのです。養父母の他に母代わりとなって育ててくれた叔母ふき、それにジップ新原歳三とその5歳冬、さらには写真には写っていませんが、実子ひさ、腹違いの弟新原徳次、その上に姉の前の夫葛巻義貞の子義利、里子らの経類がいかに彼の自由を縛ったことでしょうか。新婚という甘い夢が崩れる土壌は経類の複雑さにもあったのです。自称権での披露宴には、友人の菊池寛、江口寛、赤木光平、久米正夫らが出席し、
芥川と共に句会めいたことをしています。新婚旅行などに行った形跡はありません。2月2日の土曜日に式と披露宴を終えた芥川は、2日後の2月4日の月曜日には早くも海軍機関学校に出勤し授業に出ています。結婚休暇などなかった時代のことですが、それにしてもゆとりのない生活ですね。彼は新婦を田畑の自宅に置き、朝早く起きて東京駅から横須賀へ向かいました。車中ではフリードリッシュ・ヘッベルのユーディットをせっせと読みます。そして恐ろしい感激に打たれるのでした。彼はその思いを一人胸の中にしまっておくことができず、学校に着くなりペンを取り、友人松岡譲にその感激を書き送っています。1918年大正7年2月5日付の松岡宛芥川の便りにそれを見ることができます。結婚直後の芥川龍之介を考えるのに重要な便りですので、その一部を紹介しましょう。僕は今日ユーディットを読んだ。いや、今も読みつつある。そうして恐ろしい感激に打たれつつある。この壮大な力はどうだ。僕は何とも言うことはできない。あのキリスト教と異教との旬辣を極めた対立の中に粛々と動いている恐ろしい運命を見せつけられる時、ひとたまりもなく僕は相当されてしまう。我々の書いたもの、我々の仲間の書いているものはあまりにみすぼらしい。あまりに何でもなさすぎる。神の霊感によって兄を撃ち殺せと叫ぶダニエル一人を描いてさえ、我々の仲間の作品に何十倍する価値のあるものが生まれるかしれないのだ。それをここにはホロフェルネスがある。そしてさらに自然句のごときユーディットがある。なんという段違いだ。このごとく捉え、このごとく描いてこそ真の悲劇は誕生する。誰かこれを書くものはないか。いや、あるいは我々の中の誰かがこれを書かなければならないのではないか。僕は恐ろしい気がする。嵐の海を前にして船を出せと言いつけられたような気がする。出せと言いつけられた者は無数にいる。僕もその一人だ。君もその一人だ。しかし嵐は浩瀚とした波を煽っている。することはやりきれなく恐ろしいことだ。僕はいい加減な情緒や哲学が一時に頭から吹き飛ばされてしまったような気がする。君は読んだことがあるか。ないならぜひ読んでくれ。あるのでも昔だったらもう一度読んでくれ。すべてが今のままではダメだ。自分もダメだ。日本の分断もダメだ。これは学校で書いた。興奮しているから後で読み返したら変なことが書いてあるかもしれない。しかし変なことでも書かないではいられない僕の心持ちを知っていてくれ。とにかく盛んな息ですね。結婚直後の龍之介の精神は充実していました。ところで結婚後芥川は鎌倉に家を探していましたが、2月の下旬にやっと決まります。鎌倉市大町阿座辻小山別邸内です。後の随筆身の回りで彼は当時を回想し、作家はある実業家の別荘の中に立っていたから芭蕉が軒を遮ったり広い池が見渡せたり存外居心地の良い住まいだったが、8畳2間、
6畳一間、4畳半二間、それに湯殿や台所があっても家賃は18円を超えたことはなかったと書いています。当時赤木公平に宛てたはがきにも、庭には蓮池がある、そのほとりに芭蕉が5、6本、いずれも雨を聞くのには良さそうな気がする、海へもあまり遠くないとあります。実際に引っ越しをしたのは1ヶ月後の3月29日のことです。この風流な家に越し、養父母からも離れて新しい生活が始まります。当初は叔母の芥川吹きが手伝いを兼ねて同居しましたが、1ヶ月後田畑に戻ります。芥川は4畳半の一間を書斎とし、漱石未亡人京子からもらった結婚祝い金で買った紫檀の古机を据えて一心に創作に向かいました。芥川の新婚生活は軌道に乗ったかに見えますけれども、遺構となったあるアホの一生の14結婚に記されたような事態が起こります。そこには彼は結婚した翌日に起訴訟無駄遣いをしては困ると彼の妻に口頭言った。しかしそれは彼の小言よりも彼の叔母の家という小言だった。彼の妻は彼自身にはもちろん彼の叔母にも詫びを言っていた。彼のために買ってきた気髄線の鉢を前にしたままとあります。このような新婚間もない頃のちょっとしたトラブルが記されています。またこの年8月6日井川橋宛て頼りは、家へ帰ってみると妻が君のところへ出すはずの手紙を未だに出さずにあるという、封筒の上書きはしてないからまだ出しちゃいけないんだと思ったんだそうだ。バカ、してなきゃしていないと言うがいいや、こっちは忙しいから忘れたんだと言うと、私バカよと幾時なく悲観してしまうという夫婦喧嘩のことが書かれています。前年秋に、何よりも早く一緒になって仲良く暮らしましょうと言っていた芥川が所帯を持つや生活の煩わしさに悩まされるのでした。憧れの新婚生活の夢は現実生活の中でたちまちついえ去るのです。婚約中二人はさっきも申しましたようにデートや旅をすることもなく、相手と近くで親しく話すことさえ機会が乏しかったため、対象は自然に美化されてしまったのでした。結婚し日々顔を合わせる生活の中でその反動が生じるのです。婚約時代は文の無邪気さ、正直さ、子供っぽさを芥川は愛しました。けれども結婚後の彼は彼女の無知や機転のなさや家庭人としての事務処理能力の不足を認め苛立っているのです。では今日はここまでにします。
NHK カルチャーアワー、文学探訪、芥川龍之介第14回結婚まで、お話は文教大学教授の関口康義さんでした。次回は地獄編の虚実と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。